説教悲しみの祈り、松田こと牧師先生です。
今朝主にある皆様とご一緒に礼拝を捧げることができますことを心から主に感謝をいたします。レントの期間、受難節です。4月17日の日曜日にイースターを迎えますけれども、それまですでにもう2回、そして計6回の日曜日をご一緒に過ごすことになります。ちょうどその6回の日曜日を除いて40日間というのが受難節なんですね。なぜこの日曜日を除くのかと言いますと、初代のキリスト者をはじめ、主イエスの苦しみを思って、この受難節にはキリスト者たちが断食をしたり、あるいは苦行をしたりして、主のお苦しみを覚えるということをやってまいりました。しかし日曜日は主イエスの復活を覚えて祝う日ですから、その日はお祝いの日なので、暗い顔をしたり、あるいは何か苦しみようになって、そしてこうイエスの苦しみに準ずるというのではなくて、喜びを持って日曜日は過ごすということで、日曜日は入れない、その40日間を過ごしました。受難節はキリストが担った十字架を覚えて、今私たちの世界の苦しみを覚える時でもあります。先ほど一番最初にご一緒に歌いました賛美歌の32番、キリエエレイソン、これは主よ憐れみたまえという賛美ですけれども、ウクライナの賛美歌です。今戦地となっているそのウクライナの人々、教会、世界に散らされていっている一人一人、そして世界中で今ウクライナの地に平和をと願っているその人々と共に、キリエエレイソン、主よ憐れみたまえ、私たちの罪の現実と、それにもかかわらず私たちに平和をもたらそうとされるイエス・キリストの復活に期待を寄せて、その賛美をご一緒に歌うものでありたいと願っています。この間私たちは通ってきました。それは祈りは力になるのだろうかということです。詩篇の130編にありましたように、地は再び混沌へと戻ろうとしているようです。私たちは深い淵の中に沈み込まされてしまいそうな力に怯えています。暴力が吹き荒れ、戦火が大地を人を飲み込んでいきます。子どもたちは声もなく怯え、亡くなっていき、故郷から家族から引き離されています。人々は生き延びるために逃げ惑い、傷つけられています。キリエレイソン、主よ憐れんでください、主よ平和を与えてください。私たちは真剣に祈っています。しかし祈りは力になるのだろうかという声は、外側からだけではなく、祈っている私どもにもまた湧き起こってくる問いでもある。コロナ禍の生活で2年間続けてきました。思うように聞きができないということの痛みを身をもって体験しています。そして今私たちは戦場となっている世界を目の当たりにしている。先週は先ほどお祈りにありましたように、東北地方を中心に地震があり、東京もかなりの揺れを経験しました。被災地はさらに深刻な打撃を受けて、人々はそのことに心を奪われ、また本当に深い痛みを覚えておられます。一つ一つのことがボディーブローのようにダメージになって、こう私たちの心をこう打ってくるんですね。気持ちがうつうつとして晴れない、不安が募ってくるということもあるかもしれません。そういう時にキリスト者であれば、祈りということをまず最初に考えます。そして祈ります。しかしあまりにも 圧倒的な現実を前にして、祈りは力になるのかと立ち止まって考えることがあるのではないでしょうか。祈りはキリスト者にとって呼吸のようなものだと言われます。キリスト者であるから祈るというのではなくて、むしろ祈ることによってキリスト者、いえ信じるものになるといった方が良いかもしれません。私がいつも傍らに置いてよく目を通している祈りの本があります。それは道端の祈りというカトリックの司祭の方が書かれた本です。この本は何がとても気に入っているのかと言いますと、呼びかけの言葉が君って始まってるんです。主なる神様とか神様ではなくて、ねえ君って始まるんです。ねえ君、今日はねこういう人と出会ったんだ、でもその人との間にうまく関係が作ることができなかった、自分の心にはざわざわとした砂利のようなものが残っている、それは何なんだろうか、そういう感じで始まっていくんです。私はこの祈りの本を読みながら、ねえ君と呼びかける、まるで友人に話すように、一日の終わりに子供が親に、今日はねこういうことがあったんだよと話すように、電話で自分の心につっかえていることを話すように神に話す、ああ祈りというのはそういうものなんだな、何か取り繕うように素晴らしい言葉を並べなければいけないということではなくて、実は言葉になる思いの前の思いが、まだその思いが言葉にならない状態であっても話しかけてよい、それが祈りというものなんだと教えてくれているように思うからです。そして愛するものを送るに際して、それは最初から最後まで祈りを持って送ります。人生の最初にあるのは祈りであり、人生の最後にあるのは祈りです。今朝私たちはイエス・キリストの受難を覚えて共に歩みを進めています。行く場所はゲッセマネと呼ばれている場所です。別名オリーブ山です。この小高いところにはオリーブの山が、木が植えられていて、そして近くにはそのオリーブの実から取って油を絞る、そういうこうところがあったんですね。それでゲッセマネ、オリーブ山と呼ばれていました。イエスは祈るためにしばしばここに行っていました。祈るための場所を持っていた、それがゲッセマネです。イエスは人生の終わりを自覚しています。はっきりとこれから自分が苦しみに遭わなければならない、その時に出かけていったのはいつもと違う場所ではなくて、特別なことをしたというのではなくて、いつも行っている場所、いつもやっていること、つまりゲッセマネで祈るということをしたのです。祈るために出かけていったのは夜でした。すでにイエスは弟子たちと最後の食事を共にしています。裏切りの予告もあり、不安が最高潮に高まっています。共に祈ってほしい、イエスが願われたのはそのことでした。祈りたいのだとイエスは言い、そこにペテロとゼベダイの子二人、ヤコブとヨハネが伴われました。ゲッセマネの祈りというと、イエスが汗や涙を滴らせながら祈ったことを私たちは思い起こしますけれども、そこはイエスが苦しみを共に分かち合ってほしいと願った場所でもあったんですね。私はこのことがとても大切な私たちへの語りかけだと受け止めています。イエスは共に祈る人でした。ゲッセマネはそういう場所でした。私たちも一人で祈る場があります。そして共に 祈る場があります。ゲッセマネというのは私たちにとって教会なのかもしれません。イエスは祈られたのですけれども、そこでどういう状況だったのか37節に記されています。悲しみ、もだえ始められた。ただ悲しいだけではないんです。悲しんでもだえている。つまりもう自分の心と体がバラバラになりそうに、これから襲ってくるさまざまな出来事、引き受けなければならない苦しみ、裏切り、痛み、そういうものの中で自分がバラバラになりそうな、そういう悲しみというものに囲まれています。どの福音書もこの祈りがイエスにとって苦しみの極みの中にあったと伝えています。ゲッセマネの祈りの直前には、たとえみんながあなたにつまずいても私は決してつまずきません、ペテロが語って、そのペテロに対して、あなたは鶏が三度鳴く前に私を知らないと言うだろうと語られたという言葉も残されています。ゲッセマネの祈りの後に、弟子の一人であったユダは祭司長たちに使わされた人々にイエスを引き渡すことになります。ペテロの勢いのいい強さの背後にある弱さ、そして信頼を置いてきた弟子たちの裏切りということが、この祈りのところから始まっていく。祈らずにはいられない、いえ、祈ることのほかに何もなし得ない。それでもイエスはそこに一人で行こうとはしませんでした。裏切っていく弟子たち、引き渡していく弟子たち、共にはいられない眠ってしまう弟子たち、それでも一人では行こうとしなかったんで、イエスは一人で自己完結するあり方を選ばれませんでした。その苦しみにおいても孤独においても、一緒に私と苦しんでほしい、苦しみを目撃してほしい、そう願われた。イエスは祈りました。父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください、この苦しみを与えないでください。この杯というのは、これから味わわなければならないすべての苦しみです。言葉のすべて、陰謀や悪意、脅し、怒り、蔑み、罵り、拒絶、欺き、偽善、暴力、それらのすべてです。杯というのは普通喜びの時に交わされますね。杯を酌み交わすというのは喜びの印です。でもここで味わわなければならないのは、人生の最悪の最低の、そういう杯だ、それを取り除けてください。イエスはそう祈られたんです。そしてもう一つ、人間の犯した罪の身代わりとして神の怒りを受けなければならないという杯でもありました。死の恐怖でもありました。関わりの存在として作られている私たちが一切の関わりを断たれてしまうという、そういう杯でもありました。この杯は飲みたくない、とても率直に正直にイエスはここで祈っているんです。神に対して、愛する神よ、この杯を取り除けてください、これだけはどうしても受けられません、これ以外で救う道があるなら示してください、でもどうしてもこれしかないのならば、あなたの御旨がなりますように。共に祈ろうと支えてほしいと願った親しい友人たち、弟子たちはそばで眠りこけていました。私たちはその弟子たちの姿を苦々しい気持ちでいつも思い起こしていましたね。でも今朝、私はそのことに別の意味があるということに新たに気づかされているような気がしています。弟子たちはこの前にイエスと一緒に食卓を共にしていました。杯を共に分かち合っています。つまりワインを飲んでるんですね。ワインを飲んで手を組んで祈ったら、 眠くなりますよね、大抵。自然ですよね、これ。イエスはもうこれから死の恐怖と十字架と思っておられるかもしれませんけど、弟子たちはそれは見えてないんです。イエスがいつ亡くなるかなんていうことは弟子たちにはわからない。しかもその食卓で、あなたたちはこう私から離れていって、そして私を引き渡すだろうなんて、こう感情的にもものすごいアップダウンを経験している。そういう中でワインも飲んで、そしてオリーブ山に行ってこう手を組んだら、だいたい寝ますよね。私もここにいたら寝てただろうなと正直思うんですね。そして今のこの世界の状況の中で、私はもう一つのことを思います。イエスはなぜ弟子たちに一緒に行ってほしいと願ったのでしょうか。苦しみを分かち合ってほしい、それだけではありません。ここにいる弟子たちはイエスの受けた苦しみの証人、証言者となった。歴史の証言者です。苦しんだということを証言する人です。証しする人です。自分も苦しい、苦しむものが身近であればあるほど、どうすることもできない無力に苛まれる私たちは、そこから逃れたいと願います。しかしイエスはそこにいて、苦しみの出来事を立ち会ってほしい、目を背けないでほしい、注意してこの場面を覚えていてほしい。弟子たちはそのイエスの祈りの姿を伝えるものとなりました。同時に自分の破れも伝えたんです。それには耐えられない、中止できない、注意して見続けることはつらい、それは人間の限界です。東日本大震災の頃から、そして今のウクライナの情勢に対しても、共感疲れということが言われるようになりました。さまざまな世の苦しみに対して心を寄せていく、同時にそのことのために自分もぐらぐらと揺れて生きることが辛くなっていく、それは大切なことです。共感ということが私たちが何かに関わっていくときの責任の根っこになるから。同時に私たちは自分の限界ということも知っています。ずっとテレビの画面で悲惨な状況を見続けることだけが求められていることなんだろうか。祈りは時にそこから退き、今私に求められていること、できることを示してくださいという冷静さを求める祈りともなることがあるのではないでしょうか。シモーヌ・ヴェイユという思想家がいました。フランスの哲学者です。彼女は祈りは注意力だと書きました。通常私たちにとって祈りというのは安らぎ、心の平安を求めるものです。でもそうではなくて、現実に起こっていることを見据えながら目を背けないこと、歴史の証人となり、自分がそれにどのように携わっていく、コミットしていくのかということを共に考える、祈りというのは注意力、私たちのそこに関心を向けていくこと、注意を向けていくことだ。同時に私たちは自分を超えるもの、自分の無力ということを超えて働かれる神の意思というものがそこにはある、その信頼があるということだと思います。私たちは勘違いしやすいのです。信頼があるから祈る、希望があるから祈る、そうでしょうか。私は思います。祈るから信頼するものになるんで、祈るから希望が生み出されるんで、逆ではありません。余裕があるから祈っているのではないんです。祈るから自分を超えるものに信頼しようという、そういう姿勢と私たちの注意力が生み出されていくんです。だからこそキリスト者にとって祈りとは 呼吸のようなものだ。私たちは祈ることによって初めて信じるものになり、キリストの弟子になる。命が与えられるときに祈り、天に召されるときに祈る。自分を超えた力が導いてくださることを信頼するためです。高校時代に読んだ書物に、無教会の指導者でいらした高橋三郎先生が書かれたドイツから見た日本という本がありました。ちょうど牧師というその証明を受けて、その務めに携わりたいと願って読んだ本です。高橋先生がドイツにいらして、ある修道会の女性たちがさまざまな災害や紛争の後の働きをしている、そういう場に立ち会って、そして書かれた文章にこういう文章がありました。その女性たちが毎日毎朝昼ごとに夜に祈りを捧げている。こういう祈りは決して口先のだけのことに終わっていません。いや、こういう祈りがうちに燃えているからこそ、手紙を書いたり慰問袋を送ったり釈放の嘆願を行うというような具体的な救護運動が着々と続けられていったのでした。すなわち祈りとは本当に力だということを私はまざまざと経験したのです。こう書かれていたんですね。私たちはさまざまなことを成していく。でもその私たちがさまざまなことを成していこうとするときに、それを支えているのは何よりも祈りということです。祈りが力となっていくということを、私たちはこのような世界のただ中にあって、神の前に共に求めていきたいと願っているのです。イエス・キリストはこのゲッセマネの祈りの中で、弟子たちが寝てしまったことによって果たして支えられなかったんでしょうか。いいえ、眠っていた弟子たちがそばにいたことは、イエス・キリストにとって大きな励ましであり、大きな支えであったと私は思っています。そしてこの弟子たちは復活のイエス・キリストの証人となり、このイエスの苦しみの姿を伝えるものとなりました。その歴史の証人となった一人一人をイエス・キリストはこの祈りの場においても性別して用いられたのではないでしょうか。私たちは今この世界の情勢の中にあって、祈り共に神が働いてくださることに信頼をしながら、私たちになすべきことをなしていきたいと心から祈っています。お祈りをいたしましょう。主なる神様、私たちの人生の歩みの中でゲッセマネに行くことがあるかもしれません。いえ、先週、そしてそれ以前から私たちはそれぞれの場でゲッセマネを経験しました。涙と汗を流しながら祈らなければならない夜がありますけれど、その場その場でイエスが共におられること、あなたは人から忘れられたような場にあっても、あるいは苦しみの場で眠りこけてしまう友人たちと共に会った時にも祈りを捧げられました。私たちの人生の歩みは神の御手のうちにあります。十字架において表されたイエスの救いの技においてしか私たちには平安はありません。そしてあなたが共に苦しんでおられるそこに、その地にイエスの苦しみの跡が、十字架が立っていることを覚えています。戦場になっているところに、被災に遭っているところにイエスの十字架が立っている。同時に私たちは神が復活を与えてくださり、私たちの不条理と無力を突き抜けてあなたが救いを与えてくださることを信じます。神様、どうぞ私たちになすべきことを教えてください。今日から始まる一週間をあなたが支えてください。私たちの愛する一人一人の上に主にある安らぎがありますように。そして世界中で祈っているキリエエレイソンと祈っている人たちの祈りに合わせて、 私たちも平和を求め歩むものとならしめてください。これらの感謝と願いを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。